誰を見るのが好きですか？話、花城剛。
今日のタイトルは誰を見るのが好きですかということで考えていきたいと思います。副題として変化するのは眺めることによってとしました。私たち似た者夫婦っていうんですか、一緒に生活していくとだんだん似てくるっていう法則がありますね。このよくペットを犬を散歩している人を見るとそっくりな人がいますね。ペットと飼い主が、でアメリカでドッグフードの会社がですね、似たもの飼い主ペットの写真をコンテストをやったようなんですが、いくつか紹介したいと思います。はい、いろいろ面白い写真がありましたね。あれはどちらかというと犬に真似て人間が装ってるんでしょうね、コンテストのために。しかし実際見るものによってだんだん影響されて人は変わっていくものなんですが、この我々が何を見るかというものが我々の人生を決めるし、また永遠の運命も決めていくんです。で、私たちは何を見るのが好きなのか、安息日だけ聖書を読んで安息日終わった途端をテレビを見る、そういう生活をしているクリスチャンではないでしょうか。 我々の心を誰が支配しているか、それをちょっと今日考えてみたいんですね。で、ローマ 8-7 には、なぜなら肉の思いは、つまり生まれながらの性質は神に適すると書かれています。人は本当は聖書を読むのはあまり好きではないんですね。それよりも肉欲を満たす雑誌やテレビを見る方が本当は好きな傾向を持ってるんです。それで我々の心の王座には自分が座っていて、そしてイエス様は、本当は王座に座るはずのイエス様は隅っこに追いやられているんですね。キリストへの道75ページにこのような言葉があります。私どもの心を支配しているのは誰でしょうか。私どもは誰のことを考えているのでしょうか。また誰のことを話すのが好きでしょうか。私どもが何よりも愛情を捧げ、何よりも最上の努力を傾けようとするのは誰のためでしょうか。もし私どもがキリストのものであれば、彼と一つ心になり、彼のことを思うのが一番楽しいこととなり、私どもの持ち物も、私ども自身も、すべて彼に捧げてしまいます。そして主の御形に似、主の霊を呼吸し、主の御心をなし、すべてのことにおいて主を喜ばせたいと願うようになります。続いて、教会への勧告、下巻の430ページをお読みします。もしも我々が本当にその天を目指して旅をしているなら、この地上で天の精神が我々の心に宿るであろう。しかし、もし我々が今、天の事柄について考えることに喜びを感じず、神について知ろうとする関心がなく、キリストの品性を眺めることを喜ばず、神聖なことに魅力を感じなければ、天国についての我々の希望が虚しいことは確かである。神の御心に完全に従うことがクリスチャンの前に絶えずなされなければならない高い目標である。絶えずなければならない高い目標である。彼は神について、イエスについて、またキリストがご自分を愛する者たちのために備えてくださった幸福な清い家教について話をすることを好む。クリスチャンという言葉が生まれたのはこういう理由からであるというんですね。これページ入れ忘れましたけれども、カンナンから英語へからの言葉です。弟子たちが初めてクリスチャンと呼ばれたのはアンテオキにおいてであった。彼らの説教や教えや話題の中心がキリストであったので、この名が付けられたのである。彼らはキリストが交渉外を送っておられた頃、キリストと個人的に交わる恵みを受けた日々の出来事を繰り返し詳しく語った。彼らは疲れを知らずにキリストの教えや癒しの奇跡について語った。また、ゲッセマネの園でのキリストの苦悩や裏切り、裁判や処刑、敵たちから負された侮辱や責め苦に耐えられたキリストの忍耐と謙遜、また彼を迫害した人々のために祈られた神々しいまでの憐れみについて、弟子たちは唇を震わせ目にいっぱい涙をためて語った。キリストの復活、昇天、また堕落した人類の中保者としての天における働きなどは、弟子たちが喜んで力説する話題であった。彼らはキリストを説き、キリストを通して神に祈りを捧げていたのだから、異教徒が彼らをクリスチャンと呼んだのも当然であろう。私たち泣き人教会が聖女について、あるいは、再臨前の罪なき完全について、もう毎週のように語りますが、また完全の話かって、 言われることが時々あります。しかしこれは本当に祝福された約束で、我々が繰り返し繰り返し詳しく語らなければいけない話題であるんです。大曹と下巻の208-209からお読みします。我々が変化するのは眺めることによってである。もし変化したければ眺めなければいけないというんですね。神がご自分の品性の完全さと神聖さを示されたこれらの聖なる戒めを人々がなおざりにし、人間の教えや理論に心を惹かれるならば、教会内で生きた経験の念が低下しても少しも不思議ではないのである。あけぼの上巻89ページ。眺めることによって変化するのは人間の精神の法則である。人間は真理、純潔、清潔に関して自分が持っている観念以上に到達するものではない。もし精神が人間的水準以上に高められず、無限の知恵と愛を瞑想するために信仰によって交渉にされないならば、人間は常に低い方へ低い方へと沈んでいくのである。偽りの神の礼拝者はその神々に人間の性質と情欲とを付与した。こうして彼らの品性の標準は罪深い人間の形に下落した。その結果彼らは堕落したのである。もしも高いところを見なければ、いつも低い方へ低い方へと我々は落ちていってしまう、そういう傾向にあるんですね。だから偶像礼拝することを神様は禁じられたんです。大曹と下巻309ページ。眺めることによって変化するということは、知的方面においても霊的方面においても一つの法則である。心はいつも考えていることに次第に順応するものである。それは日頃から愛し尊敬しているものに同化していくのである。人は自分が立てた純潔、善良、または真理の標準よりも高きに達することは決してない。もし自分が最高の理想であれば、それ以上の高尚なものに到達することは決してできない。いや、かえって常に下へ下へと落ちていくのである。ただ神の恵みだけが人間を高める力を持っている。人間はそのままにしておけば必然的に堕落していくのである。今日は主にこのヨハネという人物から、このイエス様を眺めることによってどういう結果が出たかということを考えていきたいんですが、彼は初めは雷の子と呼ばれていたんです。それが愛の弟子に変えられていったんですね。キリストへの道の98-99からお読みします。救い主の御形を一番よく反映したと言われる愛された使徒ヨハネでさえ、生まれつき美しい性格の持ち主ではありませんでした。彼は差し出がましく名誉心の強い人でした。そればかりでなく血気に流行って、何か害でも受けるとすぐ怒り散らすたちでありました。けれども聖なるキリストの性格を見せられたとき、彼は自分の欠点を知り謙遜になりました。神の御子の日常生活に接して、力強いうちにも忍耐強く、権威があるうちにも優しく、犯しがたい尊厳のうちにも謙遜なその姿を眺めて、彼の魂は称賛と愛で満たされました。日一日と彼の心はキリストに引きつけられ、ついに主を愛するあまり自分を忘れてしまいました。彼の怒りやすい野心、満々たる気質もキリストの感化力に従い、 聖霊の構成力が彼の心を新しくしました。つまりキリストの愛の力が性格を一変させてしまったのであって、これはイエスと一つになった確かな証拠であります。キリストが心の内に住みたもうとき、性格全体が変化し、キリストの霊、キリストの愛が心を和らげ、魂を抑制し、思想や欲求を神と天に向けるのであります。このキリストは、ヨハネは、イエス様が愛しておられた弟子と自分で自分のことを呼んでるんですね。でイエス様はヨハネを偏愛したんでしょうか。そうではないんですね。キリストは太陽のようにすべての人を愛しておられたんですが、なぜ彼はイエスがとりわけ愛しておられた弟子と呼ぶんでしょうか。観覧から栄光へ下巻の247-248から引用文を読みます。キリストに対するヨハネの愛情の深さと熱烈さは、ヨハネに対するキリストの愛を引き起こしたのではなく、かえってヨハネに対するキリストの愛の結果生じたものである。ヨハネはイエスのようになりたいと望んだ。そしてキリストの愛の人間を変える感化力のもとに、彼は柔和で謙遜になった。自己はイエスのうちに隠された。ヨハネは仲間たちの誰よりもその不思議な命の力に服従した。これがイエスが一番彼を愛したと言われるこの仕組みになっています。イエス様はみんなを愛しておられたんですが、ヨハネは誰よりもそのイエス様の愛の改変力に服従したというんですね。で、彼の次の言葉、第一ヨハネ 1-2 はとても大事です。この命が現れたので、この永遠の命を私たちは見たと彼は言っている。ここで注目したいのは、ヨハネがイエス様を見たその前に、イエス様が彼に現れたと書かれています。現れたので彼は見たと言っています。これがとても大事なポイントになると思うんですね。私たちすべてのものはその満ち満ちているものから中から受けて恵みに恵みを加えられた。ヨハネは体験的な知識によって救い主を知った。主の教えが彼の魂に刻みつけられた。彼が救い主の恵みを明かししたとき、彼の単純な言葉は全身に満ちた愛により雄弁になった。ヨハネはキリストに抱いていた深い愛により、いつもキリストのそば近くにいたいと願った。救い主は12人の弟子たちみんなを愛されたが、ヨハネの気持ちは最も受容性に富んでいた。彼は他の誰よりも若かった。そして誰よりも子供のような打ち解けた信頼からイエスに心を開いた。こうして彼はキリストとさらに共鳴するようになり、彼を通して救い主の最も深い霊的教えが人々に伝えられた。私たちがこのコレステロールのない血管のようにさーっとたくさんの血を通すためには、このヨハネのように誰よりもイエス様に信頼してキリストの愛を受け止める心が必要であるんですね。もっと彼を知りたいという願いを持つ必要があるんですね。イエスは天の父を代表する人々を愛される。そしてヨハネは他の弟子たちにできなかった天の父の愛について語ることができた。 彼は神の特質を自分の品性に表し、自分の魂の中で感じていたことを仲間に示した。主の栄光が彼の顔に表された。彼を変えた神聖な美しさがキリストのような輝きを持って彼の顔から輝き出た。ヨハネは敬慕と愛を抱いて救い主を見つめているうちにキリストに似たものとなった。そしてキリストと交わることが彼の一つの望みとなり、ついには彼の性格のうちに主のご品性が反映するようになった。先ほど第一ヨハネ 1-2 大事だと言いましたけれども、この言葉をもう一回見てみたいと思います。この命が現れたので永遠の命を私たちは見てその証をし、かつあなた方に告げ知らせるのである。この永遠の命は父と共にいましたが、今や我々私たちに現れたものである。ここで第一ヨハネ 1-2 で2回出てきている言葉、現れたという言葉、これギリシャ語の5319番なんですが、この同じ言葉はまた後ほど第一ヨハネ 3-2 でも出てくるんです。でそこでは現れると訳されたり、明らかになると訳されたりするんですが、この現れるというのはイエス様が再臨の時に現れるという意味ではないです。これは彼の心にその姿が明らかになるという意味であるんですね。この5319番はファネラオという言葉ですが、これ実際に目に見えるように実現する、こういう意味もあります。隠れていたもの、知らなかったものを明らかにするという意味なんですが、この目に見えて実際に見えることだけじゃなくて、教えることによって知らせるという意味も含んでいる言葉です。明らかにする、知らせる、そういう意味があるんですね。で第一ヨハネ 3-1-2 を読みます。また先ほどと同じ言葉が出てくるんですが、これを最初からずっと読んで細かく見ていきたいと思います。3章の1節、私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。私たちはすでに神の子なのである。世が私たちを知らないのは父を知らなかったからである。愛する者たちよ、私たちは今や神の子である。しかし私たちがどうなるのかまだ明らかではない。彼が現れるとき、私たちは自分たちが彼に似るものとなることを知っている。その誠の見姿を見るからである。この2節で、彼が現れるときに私たちは彼に似るものとなることを知っているというこの言葉を持って、私たちは再臨の時にイエス様とに似たものとなるというふうに考える人がいますが、これヨハネが言っているのはそういうことではないんですね。このここで言う現れるというのは、先ほど見たこの5319番、ギリシャ語5319番のファネラオであるんです。じゃあではこのヨハネ 3-1-2 を一つずつちょっと見ていきますが、最初に神の子という言葉があります。私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。聖書ではイエス様のことを人の子と呼んで、罪人の人間を神の子と呼ぶ、あべこべな表現がなされて不思議に感じます。本当はイエス様の方が神の子で、もちろん彼は神の子なんです。でも人の子と呼ばれていましたね。で罪深い私たちを神の子と 呼んでくださる。これは一体どういうことなんでしょうか。イエス様も神のことを父と呼びなさいとおっしゃったんですね。それだからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。この命令は約束であると書いてあります。この天の父が完全であられるようにというイエス様がおっしゃった時に、どうしてそれだからあなた方の神が完全であられるようにと言わないで、あるいはあなた方の主が完全であられるようにと言わないで、天の父がとおっしゃったんでしょう。我々と神との関係を親子関係に位置づけたのはどうしてでしょう。祝福の山95、96からお読みします。イエスはあなた方の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさいと仰せになった。もし神の子供であれば、あなた方は神の性質を受け継いでおり、従って神に似たものとならざるを得ない。子供は皆父親の命によって生きる。あなた方は神の子供であって、その聖霊によって生まれたのであれば、神の命によって生きる。新しく生まれたら、天から上から生まれたら、私たちは神の子と呼ばれるんです。そして父に似てくるしかないんです。同じ肉体では DNA がありますけれども、我々は同じ霊によって生かされるのであれば、同じ性質を受けるわけです。キリストには満ち満ちている一切の神の徳が形をとって宿っている。つまりイエス様のうちには天の父の霊が、神の徳が形をとって宿っていると。そしてイエスの命は私たちの死ぬべき肉体に表される。あなたの中にあるこの命がイエスに生み出したのと同じ品性を生み出し、イエスに表したのと同じ技を表す。こうしてあなたは主の律法のすべての戒めに調和するようになる。主の掟は完全であって、魂を生き返らせるからである。愛を通して律法の要求が肉によらず霊によって歩く私たちにおいて満たされるのである。律法が守れるものになるんですね。希望中間20ページからお読みします。神がご自分の子らに望まれる理想は、人間の最高の思いが達することができるよりももっと高い。それだからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。この命令は約束である。贖いの計画には、我々をサタンの権力から完全に取り戻すことが目論まれている。キリストは悔い改めた魂をいつでも罪から引き離される。主は悪魔の技を滅ぼすためにおいでになったのであって、すべての悔い改めた魂に聖霊を与え、罪を犯さないように道を備えられた。聖霊を受けると罪を犯さなくなるという原則があります。クリスチャン品性の理想はキリストに似ることである。人の子キリストがその生活において完全であられたように、キリストに従う者もその生活において完全でなければならない。イエスはあらゆる点において兄弟たちと同じようになられた。イエスは我々と同じように肉体をおとりになった。彼は飢え、乾き、お疲れになった。主は食物によって力づけられ、睡眠によって元気を回復された。イエスは人と同じ身分でありながら、しかも傷のない神の御子であられた。イエスは肉体を取られた神であられた。キリストのご品性が我々のものとなるのである。主を信じる者について主はこう言われる。私は彼らの間に住み、 かつ出入りをするであろう。そして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。神と人の相互の愛がここで完成するんですね。このヤコブが見た、幻で見たあのはしごはキリストを表しているということでした。そしてそのはしごが一段でも地上についていなければ我々は救われなかったということが書かれています。キリストは我々と同じレベルまで下がって、我々が天に登れるようにしてくださったというんですね。でここに黄色いところだけお読みします。主は我々の性質をおとりになって勝利されたが、それは我々がキリストの性質を取ることによって勝利するためである。イエスは罪の肉の様になられたが、罪のない生涯を送られた。今キリストは神聖によって天の御座に連なっておられるが、一方では人生によって我々のもとに達しておられる。イエス様がヨルダン川でバプテスマを受けられたときに、天からこれは私の愛する子、私の心にかなうものであると言われた言葉、この言葉は全人類を含んでいるというんですね。神は我々の代表者としてのイエスに語られた。どんなに罪や欠点を持っていても我々は無価値なものとして捨てられることはない。これは私の愛すること、神様は我々にもおっしゃってくださるというんです。次の黄色い言葉、キリストの上に下った栄光は我々に対する神の愛の保証である。でここその黄色と黄色の間にある言葉、エペソ 1-6 は口語訳にはこう書いてないんですね。口語訳で見てみてくださいね。エペソ 1-6、 これ下の方にも書きました。訳し直して書きました。米印のところですね。これは私の愛する御子によって賜ったと口語訳に書いてるんですが、これはその愛する御子によって私たちを受け入れてくださった栄光ある恵みを私たちが褒めたたえるためであると金定訳には書いてますので、後でチェックしてみてください。とにかくキリストのゆえに私たちを父は受け入れてくださっているということ、このことを覚えていただきたいんですね。続けて第一ヨハネ3の1の言葉に戻りますけれども、私たち、2行目から、私たちはすでに神の子となったのであると書いてあります。もう我々神と同じ父の完全な姿になっているわけではないんです。これは、義認されているということであるんですね。義と認められて神の子であるというんです。すでに神の子。そして2節の方にも今や神の子とあります。でも我々がまだ罪深く、まだ汚れているということをこの文からどうやってわかるかというと、2節の今や神の子であるの次の言葉、しかしと言って、私たちがどうなるのかまだ明らかではない。つまり義認はされてるんですけども、私たちが本当に清められるかまだ確定していないっていうんです。まだクリスチャンになっても心の中に罪が絡みついて、利己心が絡みついているんです。なのでまだ今の時点では本当に救われるかどうかはまだ分かりませんよということですね。神の子ではあるんですが、まだどうなるかは明らかではない。 はっきりしていないということです。で、彼が現れるとき、ごめんなさい、そう、このまだ明らかではないというこの言葉、先ほどの同じフェネラオなんですね。まだはっきりして、まだ目に見えるような実現していることではない、明らかなことではないということです。そしてその次の言葉、彼が現れるとき、これ現れると訳されているんですが、先ほどの明らかではないと同じ言葉なので、彼が明らかになるときでもいいと思います。つまり私たちの心の中にイエス様のご品性が明らかになってくるときに、そのときに私たちは自分が彼に似るものとなることを知っているとヨハネは言ってるんですね。これイエス様の再臨のときに、彼が現れるときにキリストのような品性になるという聖句ではないんです。そして2節の方には、彼が現れるときに私たちは自分たちが彼に似るものとなることを知っている、その真の見姿を見るからであると書かれてあります。ここで注目したいことは、2節に彼が現れると主語がイエス様であるんです。自分が見てるんじゃなくて、イエス様が現れてくださってるんですね。そして彼は見るんです。現れてくださったから私たちが見ることができるということなんですね。この順序がとても大事なんですね。で、この見ることによって私たちは顔を覆いなしに主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これは霊なる主の働きによるのである。聖霊によってイエス様の形がだんだん見えてくるようになるんです。肉の目ではイエス様の美しさを見ることができないんですね。聖霊によって清められた目でしかイエス様の品性の美しさを見ることができないんです。そしてそれを見て少しずつ少しずつ変えられていくんですね。そして同じ姿にまで変えられていくんです。教育では89、90ではヨハネのことを引き続き書いてるんですが、ヨハネは黄色いところを見ますね。その代わりキリストは彼の魂が憧れ求めていたところのもの、すなわち純潔の美しさと清潔の美しさと人の心を変化させるキリストの見合いを彼のうちに表された。キリストが表されたと、彼のうちに表されたと書かれています。しかしキリストはヨハネにだけ現れたんじゃなくて、すべての人を愛しておられたんですが、ヨハネは憧れ求めていたって書いていますね。彼の魂がキリストの品性を憧れ求めていた。これがとても大事です。我々憧れ求めていなければキリストを見ることはできないのかもしれないですね。第一ヨハネ 4-19 に、私たちが愛し合うのは神がまず私たちを愛してくださったからであると。 この行動を神様がまず起こしてくださっているということを我々気がつかなければいけません。自分たちがイエス様を見たから変えられたんじゃなくて、神様が我々の心に現れてくださったので私たちは見ることができるようになるんです。教育90ページに、ヨハネは愛や同情や交友に憧れる性質を持っていた。愛と崇敬の念を持って救い主を仰ぎ見ているうちに、キリストの御形に似ることと、キリストと親しく交わることとが彼の唯一の願いとなり、彼の品性には主イエスのご品性が反映した。こうして我々はキリストと同じ姿に変えられていくのは、これは神様ご自身がご計画になったことであるんですね。神様ご自身のためにそういうことを必要としておられるんです。つまり教会を通して世界が神の恵みの力を知るに至るためなんですね。でエペソ 3-10 には、この救いの問題は地球だけの問題ではない、我々の救われるということをそれだけの問題ではなくて、天上にある諸々の支配や権威が教会を通して、つまり宇宙が教会を通して神の多種多様な知恵を知るに至るためであって、私たちの主キリストイエスにあって実現された神の永遠の目的に沿うものであると書かれています。私たちが神の見姿に変えられていく、神様の品性が私たちの心に再現されるのは神様の永遠の目的であるんです。で、エゼキエルでも同じようなことが書かれていて、36-23に見ると、私は諸国民の中で汚された者、すなわちあなた方が彼らの中で汚した我が大いなる名の聖なることを示す。私があなた方によって、教会によって彼らの目の前に私の聖なることを示す。時、諸国民は、あるいは全宇宙は私が主であることを悟ると主なる神は言われる。そのために26節にあるように、私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方の肉から石の心を除いて肉の心を与える。私はまた我が霊をあなた方のうちに置いて、我が定めに合いませ、我が掟を守ってこれを行わせる。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住んで、我が民となり、私はあなた方の神となる。人と神の相互の愛がこうして完成されていくんですが、この新しい契約、エレミア書31-31にこのようにあります。主は言われる、見よ、私がイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てる日が来る。しかしそれらの日の後に、私がイスラエルの家に立てる契約はこれである。すなわち、私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると主は言われる。ここでこのエレミアという人がいつ生きていたかということを注目してみたいと思うんですが、これ年表ですね。これ北王国の年表。これ滅亡してます。アッシリア軍に北王国は滅ぼされたんです。北王国というのはすなわちイスラエル。そして南王国はもう少し続いたんですが、やっぱりここも同じように神の教えから離れてバビロンに滅ぼされます。そのバビロンに滅ぼされる、南王国がバビロンに滅ぼされる時に働いた預言者がエレミアであったんです。 このエレミアが新しい契約を神の民に今から滅びようとしている、このこれとは程遠い状況にある民に約束の言葉を神が送るように命じるんですね。誰にこの約束を立てているかというと、イスラエルの家とユダの家と書いています。つまりもうすでに100年前に滅びているイスラエルに対して、あるいは目の前で堕落してもうバビロンに滅ぼされるユダに対して、彼らの神となると、そして彼らも私の民となるという約束を、慰めの言葉を持って、告げているんですね。このように神様はどんなに堕落した人であっても我々を救うという約束を繰り返し繰り返しこの歴史の中で示しておられます。神の愛について具体的に分かる出来事、私が大好きなところなんですが、マルコの5章から読みたいと思います。そこへ街道塚さの一人であるヤイロという者が来て、イエスを見かけるとその足元にひれ伏し、しきりに願っていった。私の幼い娘が死にかかっています。どうぞその子が治って助かりますようにおいでになって手を置いてやってください。そこでイエスは彼と一緒に出かけられた。大勢の群衆もイエスに押し迫りながらついていった。さてここに12年間も長血を患っている女がいた。多くの医者にかかって散々苦しめられ、その持ち物を皆費やしてしまったが、何の甲斐もないばかりか、かえってますます悪くなる一方であった。この女がイエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろから御衣に触った。それはせめて御衣にでも触れば治していただけるだろうと思っていたからである。すると血のもとがすぐに乾き、女は病気が治ったことをその身に感じた。イエスはすぐ自分のうちから力が出ていったことに気づかれて、群衆の中で振り向き、私の着物に触ったのは誰かと言われた。そこで弟子たちが言った。ご覧の通り群衆があなたに押し迫っていますのに、誰が触ったとおっしゃるのですか。しかしイエスは触ったものを見つけようとして見回しておられた。その女は自分の身に起こったことを知って恐れおののきながら進み出て、見舞いにひれ伏してすべてありのままを申し上げた。イエスはその女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。すっかり治って達者でいなさい。ホワイト夫人はこのことについて解説を与えています。希望中間72ページから。司の家に行かれる途中、イエスは群衆の中で一人のかわいそうな女に会われた。彼女は12年の間病気に苦しめられ、人生が重荷になっている女だった。医者と治療に全財産を果たし使い果たしても淵を宣告されたに過ぎなかった。しかしキリストが、行われた癒しのことを聞いたとき、望みがよみがえった。キリストの身元に行くことさえできたら自分は癒されるのだと彼女は確信した。苦しみ弱りながらも彼女はイエスが教えておられる海辺へやってきて、群衆をかき分けて進もうとしたが無駄だった。彼女はレビ・マタイの家からもう一度イエスについていったが、やはりイエスのそばに近づくことができなかった。彼女は絶望しかかっていた。するとその時、群衆を押し分けてイエスが彼女の近くにやって来られた。これ神様ずっとご存知であったんですね。そして知らないふりをして近づいて、彼の方から近づいていかれたということです。 中間72ページ。絶好の機会が来たのであった。彼女は大医師イエスの前にいた。だが混雑の最中にあって、彼女はイエスに話しかけることができず、イエスのお姿をちらっと見ただけだった。唯一の救いの機会を失うことを恐れて、彼女は御衣に触りさえすれば治していただけるだろうと心の中に思い、前へ進んで出た。イエスが通り過ぎようとされると、彼女は前へ乗り出して、イエスの衣のへりにかすかに触ることができた。イエス様、女に近づいていったはずなんですが、また通り過ぎようとまたされてます。なぜでしょう？女が自分の意思を行使するためであったんですね。そしてそれでもその瞬間、彼女は自分が癒されたことが分かった。一度だけ触ることに彼女の一生の信仰が集中されていた。するとたちまち彼女の痛みと弱さは完全な健康の力に変わった。感謝の気持ちを持って彼女は群衆の中から退こうとした。すると突然イエスが立ち止まられ、人々も一緒に立ち止まった。イエスは振り返って辺りを見回し、群衆のざわめきを圧倒して、はっきり聞こえる声で、私に触ったのは誰かと言われた。イエス様、ここでお芝居をされていますね。本当は知っているんです。人々はこの質問に驚きの表情で答えた。イエスは四方から押し合う群衆の中で乱暴にあちらへ押され、こちらへ押されておられたのだから、それは奇妙な質問に思えた。いつでもすぐ口を出すペテロが、ご覧の通り群衆があなたに押し迫っていますのに誰が触ったとおっしゃるのですかと言った。イエスは、誰かが私を触った、力が私から出ていったのを感じたのだと答えられた。救い主は不注意な群衆が偶然触ったのと信仰を持って触ったのとを区別することがおできになった。教会に来てイエス様に接触しようとして来ても、不注意に来るのと、それから信仰を持って来るのとでは大きな違いがあります。ただ教会の門をくぐって説教を聞くだけ、賛美歌を歌うだけでは救われないですね。私たちは罪から救われたいという願いを持ってイエス様にすがる思いで教会に来なければ、教会に来る意味がなくなっていくんです。このような信頼を何にも言わないで見過ごすわけにはいかなかった。イエスはこの癒やしい女に喜びの泉となるような慰めの言葉、イエスに従う者にとって世の終わりまで祝福となるような言葉を語りたいとお思いになった。どんな言葉でしょうね。私たちにも聞かせたいその言葉はどんな言葉であったんでしょう。面白いですよ。女の方をご覧になってイエスは誰が自分に触ったのか知りたいと強く主張された。もう本人に言ってるんですよ。誰が触ったんだろうって。もう逃げられないです、この女は。それほどイエス様は本人の意思を引き出そうとして、憐れみ深く私たちを取り扱ってくださるんですね。隠しても無駄なことがわかると、彼女は震えながら前へ出てイエスの足元にひれ伏した。彼女は感謝の涙を流して自分の 苦難の物語を告げ、救われた次第を語った。イエスは、これが世の終わりまで残したかった言葉です。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。と優しく言われた。癒しの力をただイエスの衣に触る行為だけに求める迷信の余地をイエスはお与えにならなかった。癒しが行われたのはイエスとの外面的な接触によってではなくて、イエスの天来の力にすがる信仰によってであった。この信仰がなければ我々は救われないんですね。これを我々の自分の意思としてイエス様を信じなければいけないんです。自分の救い主として。イエスの周りにひしめき合って驚いている群衆は命の力を受け入れられることを認めていなかった。しかし苦しんでいる女が癒されることを信じてイエスに触ろうと手を出したとき、彼女は癒しの力を感じた。霊的なことにおいてもこれと同じである。不用意に宗教のことを語ったり、魂の渇きや生きた信仰がなくて祈ったりしても、それは何の役にも立たない。キリストをただ世の救い主として受け入れる口先だけの信仰では、決して魂を癒すことができない。救いに至る信仰は、頭だけで真理に同意することではない。全部わかるまでは信仰を働かそうとしない人は、神から祝福を受けることができない。キリストについて信じるだけでは十分ではない。キリストそのものを信じなければならない。我々を益する信仰は、キリストを自分自身の救い主として信じる信仰。キリストの功績を自分自身のものとする信仰だけである。信仰を一つの意見として持っている人が多い。人を救う信仰は、キリストを受け入れる者が神との契約関係に入る一つの取引である。真の信仰は命である。生きた信仰とは、活力と信頼心とが増し加わり、それによって魂が勝利する力となることを意味する。今日はこの第一ヨハネ3の1、2から学んできたんですが、まず神様が我々に近づいてくださるということ。その後我々は見なければいけないということ。この二つを考えてきました。民数記21の2に、モーセは青銅で一つの蛇を作り、それを竿の上にかけておいた。これがまず初めです。見えるところに置いてくださったんですね。高いところに。すべて蛇に噛まれたものは、その青銅の蛇を仰いで見て生きた。これ見ることによって変えられると同じ behold という言葉、仰いで見てという言葉です。希望浄化206ページ、イスラエルの民が火の蛇の髪傷のために死にかけていた時、神はモーセに青銅の蛇を作って会衆の真ん中に高く掲げるように命じられた。そして蛇を仰ぎ見る者は皆生きられるという布告が陣営中に伝えられた。人々は蛇そのものには彼らを助ける力がないことをよく知っていた。それはキリストの象徴だった。滅ぼす蛇の形に作られた像が彼らの癒しのために挙げられたように、あの蛇、これは罪を表しているんですね。罪の肉の様に作られたお方が彼らの贖い主となられるのであった。イスラエル人の多くは生贄の儀式そのものに彼らを罪から解放する力があると思っていた。聖堂の蛇に価値がなかったように、 生贄の聖堂そのものにも価値がないことを彼らは教えようと、ないことを彼らに教えようと神は望まれた。それは彼らの心を救い主に向けさせるのであった。傷を癒されるためであろうと、罪を許されるためであろうと、彼らは神の賜物キリストへの信仰を表す以外に自分では何もできなかった。彼らは仰いで見て生きるのであった。我々はキリストを見なければ救われないです。そしてちらっと一瞬見るだけではダメですね。見るという英語たくさんあります。グランスという言葉もあります。一瞬見る。それではなくて、ビーホールド。見続けるんですね。そして、信仰の目を持ってイエスを絶えず眺めるというんです。言うんです。これによって我々は強められるって。神は飢え渇いているご自分のために、最も尊い啓示をお与えになる。彼らはキリストがご自身の救い主であることを発見する。キリストの御言葉を食べるときに彼らはそれが霊であり命であることを知る。御言葉は生まれながらの世俗的な性質を滅ぼし、イエス・キリストのうちにある新しい命を与える。聖霊は助け主として魂に下る。人を生まれ変わらせる神の恵みの力によって、神の御子たちが弟子のうちに再現され、彼は新しい人間となる。愛が憎しみに入れ替わり、心は神の御子たちにかたどられる。神の口から出る一つ一つの言葉で生きるというのはこのことである。これが天から下るパンを食べることである。これで終わりますけれども、今日、インターネットでこの説教を、メッセージを見ている、一人一人の方に、訴えたいと思いますが、このイエス様を見るということは、イエス様の絵を壁に飾るということではないです。これは神様の言葉を日々読むということであるんですね。それでイエスを仰ぎ見るということになるんですね。なのでもし、まだ神様のことを知らないという方がインターネットの向こうにおられましたら、一緒に聖書やあるいは各時代の希望を読むグループを作れたらなと望んでいます。もうすでに神様知ってる人は別に参加しなくてもいいですが、まだ知らないという人、聖書のことをあまり知らないという方は、サンライズミニストリーに連絡していただいて、この聖書や特に福音書、そして各時代の希望を一緒に読むことができたらいいなと私望んでいます。なので、サンライズミニストリーに連絡をしていただければ幸いです。そして毎週のようにそれを一緒に読むような場を作れたらいいなと思っております。どうぞ、それを望んでいる方はサンライズミニストリーの方に連絡していただければと思います。私たちに御子イエス・キリストを送ってくださり、神様の本当の姿を一生を通して表してくださったこと、そして十字架で贖いの犠牲を払ってくださったことを心から感謝いたします。そして神様の言葉を私たちのために記録し保存してくださったことを感謝いたします。この尊い神の言葉を私たちが読んで、神様の真の見姿を見ることができるように聖霊をお与えください。そしてヨハネが イエス様を憧れていたように、私たちの思いも神様が作り変えてくださり、願いを起こさせてくださり、そして実現に至らせてくださるようにお願いいたします。聖霊の助けが私たち一人一人に与えられ、キリストの再臨の準備をしていけるように助けてください。この祈り、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。